サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ウィアンピーブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピーダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピーダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピーサンガンサラナンガッチャーミ。
ウディアンピーサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピーブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピーブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピーダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピーダマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピーサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピーサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパーダーヴェーラマニシッカーパダンサマディアミ。
パナティパタベラマニシカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベ
ムサワダウェラマニシカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニ
サドサドサド
サドサドサド
マカハンニャハラミタシンギョ Thank you. 주節主わすぎゃてんぎゃてんはらはらそぎゃてぼじそわかくどくをもてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを ございます。はい、今からねちょっとお話ししますので、ちょっと、もう自由に、足を緩くしてくださいね。はい、ですね、昨日ね、朝からでかなり暑い夜がやったので、今日はちょっとみんな疲れてあれなのかな。はい、ただね、もう昨日のはもちろん有料の講座なので、ポッドキャストで流すわけにはいかないので、まあもちろん流しませんけども、ただね非常に重要なことを話し合われたので、まあ、私の方でなんとか、サマリーではないんだけども、まあ、完全に私の立場からの、ね、話になりますけども、それを、ね、ちょっとお話しできたらなと思います、ね。でそれで私と衣装さんや永井さんが慈悲っていうものを巡ってね、ちょっと微妙に何かが他のね客観的存在がどうのこうのとかね、そういうのでは何も全く同じなんだけども慈悲っていうところに関してちょっと あの違いではないんだけども何かがあるよねっていうのはみんな多分昨日の人も感じたと思うんですの で, でそれで、一方にとってねずっと言ってきたように、慈悲っていうのがもう急所になるわけね。で特に実践的には慈悲の瞑想というのがもう一方案の非常に特徴的な、プラクティスの一つで、まあ、一方案ではまあいろんなことをやりますけどもその急所のところに、慈悲の瞑想というのがある。でじゃあこの慈悲の瞑想がなんでそんなに、一方案の場合には重要なのか、っていうその理由も まあ、はっきりあって、でそしてさらに昨日はっきりしたんだけれども、そこいら辺をね、ちょっと今日もお話ししたいと思います。で今日の題はね、慈悲っていうのをもうちょっと動詞に使いますね。で慈悲する私、慈悲する私をめぐる冒険ってね、いうふうにしたいと思いますね。慈悲する私、これもちろんすでに考える私っていうのを意識しているわけだけど、あのデカルトさんが発見した考える私、っていうものに対して私は今慈悲する私っていうね、でこれが永井さんが言う比類なき私とどうつながるのかどうつながらないのかっていうね、のでまあ昨日私が聞いてる限りこれまあ永井哲学を誤解してるかもしれないけれども、ニュアンスとしてはやっぱり比類なき私でも完全にわかるんですよ。だけど比類なき私からちょっとはみ出る部分が慈悲する私にはあって、だから慈悲する私の中に比類なき私は含まれるんだけども、比類なき私の中には含まれなくて、そこからやっぱりちょっと漏れてしまう部分が、ね、ある。でそのところが、ちょっとあの比類なき私から出てしまっているっていうのが、まあ、永井さん主張だと思うんですけれども、まあこういうあたりについてね今日ちょっといろいろお話できたらいいかなと思いますね。でまあ、だから、まあ、一方の活動がなかなか理解されにくいっていうのも理由もはっきりしていて、多分ほとんどの人が疑いすらしていないことについて私らは疑うどころか全く違うものを提示しちゃってるから。あれどうしたの？いや車がないから今日来れないっていう話。あれはいじゃあはいどうぞどうぞはいっていうことで、だから。本当にみんなこの第四図で世界観に対して疑いがないのかなと。疑いないのか？リエさんあるの？だから、ね、多分ね私の話になんかピンときちゃって一方にわざわざ来るような人たちっていうのは多分この第四図の自明性っていうものに対する何か違和感っていうものを感じてるはずなんですよ。でその第四図の自明性に対して違和感を感じてない人たちは多分私が言ってること何にも分かんないと思う。本当に。は？あなたが喋ってるのは日本語ですかってねと多分思ってるでしょう。多分ね。あなた一体何について喋ってるのっていうのが多分本音なんですよ。でそうなんだけども多分このなんていうかなこれに対してすでに疑いを持ってる人たちは多分もう多分ビンビン来るはず ビンビン来るんだけれども、だけどまだいろんな戸惑いがあるのね。なぜかって言えば、この疑いっていうのは多分今までの一生の中で誰にも打ち明けたことがないはずなんですよ、誰にも。でそれでこれをこういうのを白状してしまったら、多分もうこの会社の中でやっていけない、家庭の中でやっていけない学校の中でやっていけないっていうようなことだから、迂闊には言えないことなのね。だから多分みんな言わないしね、それに比べればね、私にはかなり性欲がありますとかね、出世欲がありますとかね、お金欲しいですとかね、そんなのは全然大したことないんですよ、本当に。全然大したことなくて、それよりかね、とか私はちょっと怒りがありますとかね、ちょっと私にはあの人にどうしても嫉妬しちゃいますとかね、そんなのも全然大したことないんですよ。そんな嫉妬のは当たり前の話だし、いろんなむさぼりとかね、怒りとかを持ってお互いにこの世界を生きてるのは当たり前なんだから、まあ一応そういうことがないことにして、みんな綺麗な顔してやるけども、心の中ではそういうなんか暗い欲望でグツグツしてるよねなんて、まあ、今更そんなこと言ったって、そんなの全然大したことないんですよ、本当に。全然大したことない、ね、でそれよりか今私が言っているようなことを言ったら、まあ多分ちょっとあなた頭おかしいんじゃないのってどうせ言われちゃうから、みんな黙ってると思うんですよ、ね、でなのでまあ大体ちょっとね、まあ、今ちょっともう入りかけてるから、ちょっと待って、ね、ちょっと入る前に告知だけちょっと済ませないとちょっと入れないからね。告知ね、まあ、ささっとやると、今日日曜日で、火曜日にね、四天王寺さんで、大阪の四天王寺ですね、聖徳太子が建てられた日本最古のお寺です。最古のお寺なんだけども、ただもう伽藍が全部焼けちゃったから、そんな千何百年前のね、法隆寺さんみたいに五重塔がありますっていうのはないんだけども、でも日本最古のね、お寺で、私と石尾さんと の対談を今年もしつこく3回目やるんだけど、まあやりますので、でなんかキャンセルが数人出たので、まだ数人は まだ受け付けるみたいなんですよ。なんで、すぐにね、飯田さんですね、に、連絡取ってくださいね。そうか、飯田さんから何か言われてるんだけど、まあいいや。今ここ極楽っていうね、ナンバーダブ の、 名古屋の随院寺の住職の飯田さんから、が本をね出したみたいですので、ね、ちょっと本の題名は今ここ極楽、これで多分アマゾン出ますのでね、ちょっと見てください、ね、はい、でそれから来週末ね、で土曜日が名古屋の本泉院さんで、ね、北港南市にある、ね、青山浄土宗のお寺 で9月8日日曜日がいよいよ本泉院さんでやります、もうすでに60人ぐらい申し込みあるんですけども、60人近くね、まあ、もう制限かけませんので、もう100人でも何でも構いませんので、ぜひぜひ、特に関西の人もそうだし、いやもうね、法然院のためだけにね、京都行く価値はありますので、十分ね、で法上の両側の襖を外した、須藤東山の風が吹き抜けていく、ね、非常に気持ちのいい、ことです、法然院さんは普通中開放していないので、こういう機会じゃないと入れないので、ぜひぜひこの機会を利用して法然院さんにおいてください、ね、みんなで極楽浄土へ往生しますので、一緒に南蛮ダムや、いや、お念仏もしますよ。今言ったその前の日のね、本泉院の住職が来てくれて、彼のリードで南蛮ダムを 法然の阿弥陀様の前で目の前でやりますので、ね、もう極楽浄土へ往生間違いなしですから、ね、でその後ね、の週末、今から2週間後ですね、に、秋のお彼岸接心を、ね、やります、ここで久しぶりにやります、一方案とあと男性の方は不思議案と待っていただいてね、でちょっと泊まる数が制限されているので、そこから溢れちゃった人は近くにねゲストハウスを紹介しますので、ゲストハウスに泊まりながらここへ通うって形になります。まあ歩いて10分十数分のところにありますからね、ぜひぜひご参加くださいね。昼間は何人でも詰め込んじゃいますので、はい、そんな感じで、ね、流れていきますね。それとね、そういう精神ね、やっぱり5日間ちょっときつすぎるっていうね、人もいるでしょうから、まずね、慣れてない人ね、1泊2日ぐらいで、それもなんか温泉浸かりながらね、やりたいなという人がいたら、9月のね、9月の、26、27かな、に、26の木曜日、27の金曜日ねかけて、高崎からもうちょっと上がったところに敷島温泉っていうのがあるんですけども、敷島温泉のね、ヘルシーパル赤城っていう施設を使って、やりますね、その中の30畳ぐらいの和室を確保できてますので、そこで瞑想とかヨガをやって、泊まって温泉入って、まあ、宿の食事を食べてね、いう非常にゆったりとした、ね、なので、いきなり接心ちょっと躊躇してる人は、まあ、そこら辺から入るのがいいんじゃないかなと思いますね。これは次年の座禅会の延長なんだけど、まあ一般に、ね、関係者があったらもう誰でも結構ですからね、おいでください。上州ね、上州はもう温泉で有名なとこです、ね、からやりましょう、ね、はい、じゃあそんなもんでね、じゃあ昨日の話入っていきます。でね、結局ね、まあ一方案っていうのは結構人を選んじゃうんだけども、人を選んじゃうっていうのはどういうことかっていうと、別に私 あなた好きだよ、あなた嫌いだよ、あなた好きだからいいよとか、そんなこと言ってるわけないよ。私としては誰でも OK なんですよ。エブリワンイズウェルカムなんだけども、エブリワンが私を選んでくれないんですよね逆に言うとね。でなぜかっていうと、もう理由ははっきりしてて、そのなんていうかな、多分その人にとってあまりにも当たり前すぎちゃって、この当たり前なことを疑うことはできないね。たくさんのことは疑うこといくらでもできるわけなんですよ。まあ世の中のいろんなことっていうのを疑うこといくらでもできるわけね。だけれども、あることに関して疑うことっていうことはできなくて、そんなの当たり前だろうがっていうね、この当たり前なことを疑うっていうのは分かんない、ね、でそうだから、まあ例えばね、もう10月から消費税上がりますけども、消費税上がるって本当にいいの？それで本当に日本の財政は改善されるの？それで景気は大丈夫なのってね。だから消費税増税の是非について疑うことは当然できるし、でそれに対してやっぱり消費税上げなきゃいけないっていう人もいるだろうし、いやだけどちょっともうやばいから今回ちょっとやめた方がいいよってね、もう間に合わないとしたらもう軽減税率をね、全てのものに対して軽減税率を当てはめた方がいいよ、それがもう最後の手段だよってね、いう人たちもいるし、だから、まあ、消費増税をどうすべきかに関しては いくらでも疑うことも、ね、指示することもいくらでもできて、でそれはお互いに分かるわけなんです。ああ、あの人は消費増税論者なのねってね、ああこの人は消費増税否定者なのねって分かって、まあそこは何て言うかな、あの相手には同意できないんだけども、まあ相手がそう考えるのはまあ無理ないよねっていうことぐらい分かるわけなんですよ。ですか？だけど今私らが取り扱ってるっていうのはそんな話ではなくて、ね、消費増税どっちにすべきかだと、これ非常に分かりやすいじゃないですかね。ね、あのだけども今私らが疑って、持ってるのは、この世界っていうのは本当に存在してるのっていうね、そういう話なんですよ。で、私っていうのは本当に存在してるのっていうね、そういう話で、でこれを言い始めるとどうなんだろう、またもおかしい扱いされるか、どうなのどうなんでしょうかね。まあだから要するに、世界っていうのがこういうふうにして存在していて、私っていうのがこういうふうにして存在していて、こういうふうにっていうのは、まあ、いわゆる客観的に存在していて、客観的な世界っていうのが存在していて、で 私もその中に、私も客観的に山下領土っていうのがずっと持続的に存在している、ね、で山下領土にはもういろんな属性が当然あるんだけども、身長がいくら、体重がいくら、ね、ね、本籍、生年月日、学歴、ね、職歴、ね、いろんなパートナーがあるかないかとかね、まあ、いろいろあって、でそれが、まあ、それは、ね、変わっていくだろうけども、でもあの連続して存在し続ける何かがあるよね、で世界というのはこういうふうにあるよねっていうあり方ですね。ですか？だけどもなんかそこからはみ出ちゃう、のがあって、そのはみ出るっていうのがただ単になんか社会からはみ出るとかね、もう自分はもう会社とか勤めないでなんかフリーターになるとかね、あの家に閉じこもるとか、そんな感じで社会からはみ出るっていう話でも全然ないんですよ。それは単なる引きこもりだったりね、ニートだったりですっていう意味で、それはただ単にあの社会生活からはみ出てるって話であって、それは全然大した話じゃないんですよ。そうじゃなくて、この世界そのものからなんかはみ出ちゃうようなもので、でその感覚、まあ昨日も話したんだけども、その感覚があるかないかの話で、でまあ昨日はね、永井さんがもう本当に哲学者の本領発揮で、まあ、特に関東の哲学を使って、この世界っていうものをどういうふうに構成しているのか、客観的な世界と、その客観的な世界に所属している自分っていうもの、ね、その自分っていうものと客観的世界っていうものは2つ同時に生まれている、誰によって、それは自分の、この、まあ、語性によってとかね、言葉によってとか、まあ、いろんな、まあこれ精密に言葉を使うともいくらでも精密に使えるし、そのこと細かにやろうともいくらでもできるけれども、まあ簡単に言うと言葉によって頭によって、で私らは世界っていうものが何かあるように思ってくる、そしてその世界の中に自分っていうものが存在するように 思ってしまう。思ってるのかな、なんだろう。だからつまり世間、世の中の人が疑いもしないで当たり前だよねって思っていることは、実は我々がこういうふうに作ったものなんだっていう、その分析だったんですよ。でそれでどうなんだろう。でまあ今の多分日本で最高レベルのね解説を昨日聞いたわけじゃないですかね。でまあ私もそれを30分ぐらいね長井さん話されてずっと聞いてて、でなんだろう、私らはそのこのこれが作られたものだっていうのは分かるんですよ、ね、そしてあそこで作られたものだから、なんていうかな、それはもともとあるものではない、作られたものだよねっていうのがあって、じゃあどういうふうに作られたのか、っていうのに、まあ昨日その解説があって、それを聞いてまあ本当にその通りだな、世界と私っていうのは同時に生まれたっていうのはその通りだなと思うんですけども、あの解説を一般の人が聞いた場合にどうなんだろう、単なる哲学的思維に聞こえるのか、それとも何て言うか、まあその後ね一緒さんが、まあ、下脱って問題を提起していて、まあ、本当その通りなんだけども、要するに世界っていうのがこういうふうに作られたものであるんだったらば、それは全然自然なものでもないし、客観的に存在するものでもないから、だから逆に言えばそこから出ることもできるよね、下脱することもできるよねっていう文脈に続けつなげられるんですかってね、昨日一緒さんがやって、まあそれは本当その通りなんだけども、そのあたりなんていうかな、多分一方案の人たちにとってはそれはもう感覚的に分かる範囲話で、だけどもこれは逆に言うと感覚的に全然分かんない人たちもいるだろうなっていうね、いう話なんですよ。つまりこれに対する疑いっていうのは、なんていうかな、そのみんなが思い切って告白するような話レベルの話じゃないわけね。私はね実は嫉妬心があるんですよとかね、そんなもんな、まあそれはあるでしょって話であってあるでしょ、私はね性欲が強いんですよ、まあまあそれはそうですかって話であってね、そんな全然大した話じゃないんですよ本当にね。それよりかこれに対して疑いがあるよねっていう話はどうなんだろう。まあ私なんかこんな立場じゃないですか。でこんな変なもの着ちゃってるじゃないですか。で変なヘアスタイルしちゃってるから、まあ私何言ったって、まあ変な人が変なこと言ってるねで終わってるけども、まあ皆さんが普通にねサラリーマンやってたり家庭の主婦やってたりしてね、ちゃんとスーツ着て、ね、まあ一般の人たちって。まあ、皆さんはね瞑想に、ね、合うような格好で一般来るから、私はそういう姿しか見てないんだけども、でも時々外で見るとちゃんとみんなスーツ着てるのね本当にね。ね、高松さんだってバシッと決めちゃってね、あなんかビジネスウーマンやってるじゃんってね思うんだけど、だからなんていうかな、そのそういうのをまあ普通の会社の中でとかね、言うのは多分できないはずなんですよ。 でそうなんだけども、これがもちろん仏教の場合に一番問題にしているのは解脱っていうことで、解脱っていうのは苦しみからの解放で、苦しみからの解放っていうところにまさにこの問題が一番深いところで関わっちゃうから、この問題を無視して苦しみからの解放っていうのは成り立たないわけなのね。まあ一方の立場からするとですよ。だから私らはもう最初から、この問題を問題にしている、ね、つまり、この第四図、ね、もう繰り返し繰り返し言ってるけども、この世界、客観的に存在しているかのように見える世界もう全然そんなもんじゃなくて、つまり私らは世界っていうものを客観的に存在してるよね、ね、その中に私ら生まれたよね、そして何十年間、一人の人間として、まあそれはもちろん肉体的に変わるし、いろんな、thinking の内容とかね、感情とかも当然変わるけれども、でも一人の人間として山下良道としてずっと生きているよね。山下良道はもちろん年取っていって肉体的に変わるし、その心の中身も変わっていくけども、でも一つの持続体としてずっと生きているよね、この客観的に存在している世界の中でっていうね、っていうふうにまあみんな思っているわけなんですよ。だけどもそういう考え方そのものがなんか変な思い込みなんじゃないのっていうね。のがあって、でそれで、まあ昨日も話したけども、まあ私はずっと子供の時からそれがずっとあって、でそれで、もう大学の終わりの頃に内村氏のね、鈴見と安らいっていう、まあ、これの古いバージョンですけどね、古いバージョンに出会って、でそれでまあこの第五図を見て、この感覚なんですよ、この感覚ね。つまり世界っていうものがあるよね、ね、この世界っていうものがあるよね、だけども私はで、まあ、この中の一人がもちろん山下良道なんだけど、まあその頃はちょっと山下良道じゃなかったんだけどね俗名だったんだけども、として生きてるよね、だけども本当の自分はその外に存在してるよねっていう感覚そこなんですよ。わかる？リエさんわかるの？ね。だからこれ第五図が実につまらない解釈を知ってるでしょみんな。これ単なる座禅する人でね、座禅する人 で座禅する人の頭の中になんかいろんなものが展開してるよっていうね。いうそれだったらこの人自身が単なる四図の人に過ぎないじゃないですかね。四図の一人に過ぎなくて。この人は座禅してて、座禅の頭の中にはいろんな頭がこうあれしてるよねっていう、全然面白くないんですよ。そうじゃなくて、第五図の本質っていうのは、いかにもこういう世界があるよね、世界がまずあるよね、そして、ね、この中の一人が山下良道だよね、で、ここがあなたがお母さんだよね、あの人が理恵さんだよねっていうふうに、世界の中でみんなが存在している。だけども私はその世界の外にいるっていう感覚なのかな。この世界に所属しないで 外にいる。まあだからまあこれを、なんていうかな、この20分の1の私ではなくて、この私だけはこの20人なら20人いる中の一人ではなくて、その外にいるっていうことですね。でこの20代の時にこれを見て一番なんかしっくりきて、でこれに触れている他の前奏ってほとんどいな全くいなくて、で昨日もう永井さんが解説されてたけども、まあ多分それは内山浪士は多分関東から来てるんだろうってね言ってましたよね。というのは、まあ、内山浪士は早稲田の哲学科を出た人で、関東をどうも研究してたみたいなんですよ、ね。でそれでまさに昨日30分ぐらいね永井さんが解説されたようなふうにこの世界を見ていた、つまり、この客観的に存在しているかのように見える世界とこの私っていうものはどうもこの頭とか言葉とかカテゴリーとかっていうものによっていかにもそこに存在しているかのように我々は思い込んでしまった。ってことは要するに思い込んだってことは逆に言うとそれは思い込みに過ぎないって話なんですよ。思い込みに過ぎないって話で、思い込みに過ぎないからそこから外へ出れるよねって話になるんですよ。いいですか。だから世界っていうのはこういうふうにできているように見えるんだけども、でもそれは自分たちが勝手に作ったものだよねってことは、どういうことかっていうと作った自分はその世界の外にいるって話なんですよ。わかります？だってこの世界が自分が作って、でこの世界に自分をもうどういうわけここに自分を置いちゃったわけね。なんだっけ、 でこれを自分だと思っちゃう。だって自分と世界というのは同時に 作られたからね。だからそして主体と客体が分かれた世界っていうものが同時に生まれたわけなんです。主体と客体がね、なんだけどそれはやっぱり作ったわけで、作ったってことは作った人は外にいるんですよ。わかる？お母さんわかれよ。わかる？ね？ってことはこれはものすごい単純にものすごい誤解を受けやすい言葉で言うと夢なんですよ。夢なのね。思い込みなのね。ってことはね、夢ってことは夢を見てる人がいるって話なんですよ。わかる？で、夢を見てる人っていうのはこの夢の中に存在していないんですよ。そこら辺が鍵なの、ね。で結局、はい、それでこの、ちょっと私今これが どのくらい通用してるか通用してないか全然自信ないんだけども、それこそ関東哲学研究者なんて人たちに一番通用しそうで一番通用してないかもしれないんですよ、そのあたりはね、で なぜかというと、そのいかにもなんかそういうふうにカテゴリーがどうのこうのっていうふうにして、まあ、はい、主体ができました、客体ができましたとただ考えてるだけかもしれないし、でも我々の場合はそれは考えではなくて、本当にこの世界っていうのは私が単に作った世界で、でこの私が作った時に私と世界っていうものが生まれてしまった。そして、一番大事なのはその作った人っていうのはその世界の外にいるですね。昨日永井さんの話を皆さん聞いていてちょっとびっくりしたと思うんですけども、まあそういうふうに、2図から3図4図ね、2図で言葉が通用し始めて、で3図で言葉が通用することによって、ある錯覚がどういうふうに起こるのかっていうことをね、分析してましたけども、あるものが通用するっていうことによってそういうものが何か客観的に存在するように思えてしまったのがあるわけね。でそれを、まあ、ものすごくもっと細かく言ってらっしゃったんですけども、まあそうして第四図っていうのが何か客観的に存在しているように見えて、でそうすると世界っていうのは、この中の「はい私はこれで世界っていうのはこういうふうにできています」っていう話に、なりそうなんだけれども、でもそこでとんでもない大逆転があって、でそういうその中の、私っていうのは単なる10分の1の存在ではなくて、そこからはみ出てしまう存在として自分がいるんだ。でそれが4から5そして6のになってくるっていうね、そういう話なんですよ。だからなんていうかな、これはなんか怒りとかむさぼりが苦しみの原因だからそれをなくそうねんな、そんなレベルの話じゃないじゃないですか。そんなレベルの話をしてないでしょ、ね、だから反応してしまうから心が、ね、苦しみを生んじゃうんだから反応しなければいいんだなんて、そんなレベルの話でもないんですよ。そんなレベルの話では全然ないわけね。でそれで慈悲っていうのもそういう、ネガティブなエモーションが邪魔だから、ネガティブなエモーションをね、消すために慈悲の瞑想をするとかね、そんな話でもないわけなんですよ、ね、でその時に、まあとにかくこの世界っていうものはこの世界があって、この世界の一人として自分は存在しているっていうところからこの世界の外へはみ出ちゃうっていうね、わかりますかね。なぜかというとね、この世界がそういうふうに作られたものであるんだったらば 作った人っていうのはその世界の外にしか存在できないんですよ。そしてその作った人っていうのは神様じゃなくてあなたなんですよっていう話になって、であなたは世界の外にいるって話になるんですよ。これすごい話か、わかるか、わかるのね。だけども私らはずっと長い間この世界があってこの世界の中の一人だよねって思い込んできたわけね。でこれに対する疑いは一切なかったんですよ。なかったっていうよりか、それでも疑い持ってた人いて、まあ私もそうなんだけども、だけどその疑いが一体どういう疑いなのかっていうのが分かんなかった、ね、それはもう本当消費増税がいいのか悪いのかなんてに対して疑い持ってますなんて、そんなそんなレベルの話とは全然違うからなんですよ。でこの世界は、ね、まあ、なんかよわけな分かんないことばっかりですよ本当にね。でいろんな疑いを持つのは当たり前なんですよ。でそうなんだけど、この件に関して疑いを持つっていうのは非常に難しかった。だけどもどうしてもそういう考えに馴染めない人たちがいて、もう私もそうなんだけども、そこから出てしまう。でじゃあね、ちょっとね、その疑いがない場合にどうなるのかね、っていうと、疑いがない場合っていうのは、はい、この世界があります。で、私は、まあ、100人としましょうね。100人のうちの1人ですってね。で、それで幸せを求めます。不幸から逃れようとしますってね。いろいろあって。で、それのどこが悪いのかってね、まあ、別にだってそれが世界なんだし、それにどこが悪いのかあるじゃないですか、ね。まあ、昨日も永井さん言ってたんだけども、そういうふうにして自分を100分の1と、存在として捉えた途端に、皆さんは100分の残りの99人が気になってしょうがないわけなんですよね99人が、自分を100人のうち何番目なんだろうとかねもう気になってしょうがないわけですよね。だから順位とかね、もう大好きじゃないですか。大好きってどういうことですか。気になってしょうがないから、ね、でそれでもうしょっちゅう私と隣の人と比べてどっちが上だの下だのって ね自分が下だと思ったらもう劣等感で悩んで、自分が上だと思ったらもう相手をバカにしてね、相手をバカにしてね、でもバカにしてると私よりも上の人がいるから今度は逆にバカにされちゃってね、そうやって、でそれでもまあでそうするともうその間に支配的な空気っていうのはもう当然嫉妬ってなりますよね。嫉妬になる。女性同士の嫉妬、男性同士の嫉妬、ね、人間社会の中での嫉妬、ね、で非常に強い嫉妬っていうのが生まれてくる。で、昨日も言ったけども、テラバダの場合ね、ソタパンナっていう、まあ、ソタパンナっていうのは、まあ、ちょっとニッバーナチラッと見た人たちだけども、まあ、この、今の文脈だと、まあ、外へ行っちゃった人、で、外、自分の外、この世界の外を知ってる、チラッと見た人ですね。その時に、いろんな感情が、一気に消える、軽くなるんでも小さくなるんでもなくてゼロになるのね。ゼロになる、でゼロになるネガティブな、エモーションっていうのはちゃんともう最初決まっていて、決まっていてっていうのはこれはもう実際にみんなの別にアンケートを取ったわけじゃないんですけども、まあほとんどアンケート的なもので、2つ 非常に象徴的なものが消えるのね。で何かというと疑いっていうものと嫉妬なんですよ。これもうビンビン分かりますよね。要するに疑いっていうのは自分が直接は知らなくて、でも一応こういうことになってますよって言われたら、やっぱり自分直接知らないんだからどうしても疑いが残るわけですよ。もうそうだったらいいけども、もしかしたらそうじゃないかもしれないって疑いが。だけども直接知ってしまったらもうね、この折りがあるよねってあるかもしれない、ないかもしれないって常に疑ってた。だけども実際に触ってみて、ああ本当にあるわってなったらね、もう一方案のね仏壇の前にお輪がありますっていうことに対して疑いはもうないわけですよ。で、まあそれはまあ当然そうなんだけど、もう一つ非常に大事なのが、嫉妬がなくなる。つまり嫉妬がなくなるっていうことは、自分を100分の1の存在として見ることがもうないってことですね。100分の1の存在だったらば残りの99人が気になってしょうがないです、皆さんは、ね、でも一喜一憂するわけね、残りの99人と比べて。だけども今、自分をそう捉えなくなったら、自分も外にいるとなったら、もう隣の人と比べるってことはもう意味がなくなるわけね。だから、この嫉妬がなくなるっていうのが本当に鍵になるってことは、どういうことかというと、みんななんで悩んでたの？嫉妬の地獄だったからじゃないですか。でしょ？何も嫉妬っていうのはなんか恋人同士のね三角関係でね、三角形の相手側に嫉妬するとかそんな話じゃないんですよ。それもまあ特徴だけどもうねだけどあらゆるレベルで嫉妬するわけなんですよ我々は、ね、だから兄弟同士だって嫉妬するじゃないですかね。母親の愛情欲しいってでね、兄弟で母親取り越したりね、学校でも会社でもね、それこそアイドルグループなんかすごいみたいですね。まああんな若くてね綺麗な女の子がでも何十人40人もいたらね、それはお互いにもうすごいでしょうね。私の方が人気があるのないのとかで、まあすとんでもないんだと思いますけどもね。だからたとえその人が多少比較的にいろんな優位なものをね、ちょっとだけ頭がいいとかね、顔が綺麗だとかお金いっぱいあるとか家柄いいとかあったとしても、でもそれで嫉妬が逃れられるか逃れられるわけないですよね。どんなに綺麗な女優さんだって本当、ま、さらにもっと綺麗な女優さんいくらでも次から次へと生まれてきちゃうから、もう多分本当に彼女たちも嫉妬の塊がね苦しんでるんでしょうし、ね、あらゆる人が苦しんでるわけですよ。お金持ちはお金持ちで、ね、1億円の資産のある人は2億円ある人を嫉妬しちゃうじゃないですかね。10億あったらもう十分じゃないですか本当にね。でも10億あったらやっぱり100億ある人の山世界にいくらでもいますからね。で100億ある人を嫉妬しちゃうしね。ね、100億ある人はでもあのビル・ゲイツとあの人との関係があるわけじゃないけど、やっぱビル・ゲイツを嫉妬しちゃう、あのね本当に嫉妬しちゃうしなわけですよ。だからどんなにお金があろうが、どんなに絶世の美女だろうが、どんなに頭が良かろうが、嫉妬から逃れることは絶対無理なのね。やっぱり嫉妬地獄でみんな苦しんでいるのが終わるって話ですね。だから、まあ、嫉妬の逆が、まあ、承認欲求ですね。承認欲求、ね、あの誰かに認められるっていうね。でそれもまた自分が100分の1の存在としての、 あの証拠ですよね。だからまあ要するに100分の1の中で、自分は99人よりが優れてるよっていうのが承認だから。 で、だからそれも嫉妬が消える段階で承認欲求っていうのも消えます。これはきれいに消える。だから承認欲求がどうのこうのって言ってる人たちはもうそれだけで、あ、何も知らないんだなってことがわかる。もうそれで終わってるんですよ。あ、承認欲求なんて言葉を使い始めちゃったら、あ、この人はまあ、未だに100分の1の世界を生きてるってことがわかるわけね。ですか。で、であとね、まあもちろんこの四図ってのはどんなに、苦しいか、っていうのは、まあそういう、まあ昨日も永井さん話してたけども、そういうお互いに嫉妬し合っちゃうとかね、それからもちろん、この基本的にこの今努力して未来にある幸せをつかもうとするわけですよ。そして社会全体がそういうシステムになっている。もっと勉強すればいい、ね、いいものを得られるよっていうので、もう無知が入るっていうね、教育システムで完全にそうで。で、まあそれに乗ったら、確かに若い時、若くて多少の才能がある人たちは、まあズブズブに入っちゃうわけね、それに。で、自分のちょっとした才能を使えば、で努力すればいいもの手に入るから、これ怖いですよ。生地才能があるために、生地回転する頭があるために、でそして努力すれば結構いいご褒美が入っちゃうんですよ。これいかにもなんか、あの人成功したね、よかったねって話になるじゃないですか。非常にまずいんですよね。なぜ？それずっと続けられないからっていうねずっと続けられないんですよ、それは。で、その人はね、10代でそういうことを成功体験に味しめちゃうとね、20代でもそう、同じ成功体験を求めるじゃないですか。まあ20代でもなんとか成功ね得られますよね。で、30代になってやって、40代になって、50代にやって、だんだんちょっとだんだんきつくなりますよねそれはね、60代になってなおかつでもまたちょっと大変で、だからなんていうのかな、このそれは もちろん世間には称賛されるし素晴らしいことをされるんだけども、でもこのそういうふうに何かを得るっていう生き方そのものが究極的にとてつもないトラップだよねってことが見えてくる。だからこの要するに第四図の中でどこをどう動こうか、あらゆるトラップがあって、でそのトラップっていうのは、最初は魅力的なわけなんですよね。魅力的だから引っかかるわけですよね。で引っかかったってことにも当然気づかないわけなんですよね。気づかないんですよね。動物捕まえる罠だったら、捕まった、あ、罠にはまったってすぐ分かるじゃないですかね。だけどこの罠はそんな簡単にね、ネズミ捕りがね、ネズミが入っちゃう、あ、捕まっちゃったってすぐそんな簡単に分かるようなわけじゃなくて、でだんだんだんだんといつの間にかネズミ捕りだったってことは分かっちゃう。だけどそれを一生かけてやってきた人どうなるのって話なんですよ。ね、ネズミがネズミ捕りに入るなんて一瞬じゃないですか。でそれで、あ、捕まっちゃったって大変だってなるけども、このネズミ捕りっていうのは一生かけて少しずつ少しずつ入ってって、入っていく過程においてはあの人は成功者だねとか言われちゃうんですよね。だからさらに続いていって、もうどうにもならないところでもうようやく罠にはまったってことが分かる。もうすでに30年それに使っちゃったとかね、なって、 どうすんのって話なんですよね。でまあそういうのがあるじゃないですか、まあ、今嫉妬ってことね。それから、そういうむさ、そういう、まあ、人参を追いかけていく生き方っていうのが最終的にトラップしかないよねっていう話と、ね、でそれからもうこれがどん詰まりなんだけども、残念ながらねこの人ってねごめんなさい最終的には死んじゃうんですよ本当に。そうでしょ。つまりこの人はある何年1900何年に生まれて2000何年に死んでいく存在なんですよ。いいですか。だから踏んだり蹴ったりなんですよ。踏んだり蹴ったりなの。で踏んだり蹴ったりなんだけどもこれが実は踏んだり蹴ったりだって、気づかないわけないよね。気づいてるよね確かにね。だって実際に嫉妬で苦しんでるしですか。でそれでそういうバラ色の未来を追いかける生き方っていうのはやがては行き詰まる、ね、のも気づいてるし気づかざるを得ないし、そしてやがてあ自分は最後に無意味に死んでいくんだな、死んだら終わりなんだなってビクビクしながら生きている。これもう酒飲まなきゃいられないでしょ本当にね。もうドラッグでもやらなきゃやってらんないよ本当にね。本当に不倫でもしなきゃやってらんないよっていうのが本当だと思うよ。これはよくみんな生きてるよねって思うのよ。まあだからでそれをなんか居酒屋でね1回3000円くらい払ってね、なんかお酒飲んでそれでうさが晴れるぐらいなのって、そんなレベルの話なのって話でしょ。そんなお酒ちょっと飲んだぐらいでどうにかなる話じゃないし、それがもうちょっとやったら捕まっちゃうようなやばいドラッグやってもどうにかなるような話でもないしね、えいろんな不倫を重ねてどうにかなるような話でもないし、だからお釈迦様は人生は苦だって言ってるんですよ本当に。でその時にだから今言ってるのはね、この私らがこれに対して一切疑いを持たないでこの世界を生きたとしたら、つまり100分の1の存在として生きたとしたら、どこをどう考えたってあなたの人生行き詰まらざるを得ないでしょうっていう話をしていて、でその時に私っていうのは、このなんか、この世界っていうのはそういうふうに自分が、頭によって言葉によってカテゴリーによって作った。でその時作ったのは実は世界と自分と主体と客体と両方いっぺんに作ったよね。でそれでこの世界が生まれたよね。でも作ったのは自分だよね。ってことは作った自分はこの世界の外にいるよねっていうことが分かってくる。分かってくる。だから世界を作った自分っていうものがこの世界の外にいる。ね。でその時に、まあ要するにこの世界が虚構だっていうことが分かる。夢だってことが分かる。幻だってことが分かる。マトリックスだってことが分かる。マトリックス。今週の終わりぐらいから全国で2週間だけマトリックス映画館でかけますよ。ね、私も多分見ると思いますけども。 あのマトリックスだと分かる。これがね。で、でその時に、まあ、今日は慈悲する私っていうのがテーマなんだけども、なぜ慈悲する私っていうのがテーマだっていうと、今この世界が虚構だって分かった後に、さまざまな、なんていうかな、トラップがまた待ち構えているのね、待ち構えているんですよ。いいですか。で、まあ、これもちょっとひどい漫画だけども、あの、なんていうかな、ちょっとひどすぎるけど、あの、結局ね、昨日問題になったのが、まあ、慈悲っていうのはここにあるわけなんですよ。ね、で、こっからの、この虚構の世界からの逃げ方の問題で、いろんな逃げ方があって、こっちへ逃げると、こっちと、まあ、主に2つぐらいがあって、で昨日のいろんな話聞いて本当に皆さんゾッとしたと思うんですけども、これがね、この世界が虚構だって分かるのは結構分かる人は多いんですよ。いるわけ。いい？だけど間違った方向で分かってしまう人がたくさんいるわけ、ね、で私がずっとテーマにしてきたのは、この世界が虚構だよね、夢だよねって分かりつつ、でもそれはほとんど狂気っていうのかな、頭がおかしいくなる危険性は非常に大きいんですよ。当たり前ですよ。それよりか、この人が普通に常識的に生きていった方がはるかに、まあ、狂わずに生きていられるわけね。この人は、まあ、要するに自分は100分の1の存在として存在していて、世界というものはしっかりと存在していて、でなんとかこのいいものを追いかけて生きていくっていうね、生き方の方が非常に世界観としては安定してるんですよ。自分とは何かということに関しても安定してるんですよ。でそうなんだけど、それをするとまず嫉妬から逃れられないとかね、あの人参を追いかけて一生終わってしまうとかね、で最後は死んじゃうとかね、もう踏んだり蹴ったりで、まあ、踏んだり蹴ったりだとはいえ、まあ他の人もみんなやってるから、そこそこの人生で終わって、まあ、そんなに気狂わないで終わるわけなんですよね。あの、まあ、まあ、嫉妬って言ったってね、嫉妬によって人は殺しちゃうとか、そこまで多分いかないだろうし、なんかもう何とも言えない嫉妬を抱えながら、まあ生きてるんだろうしね。人参を追いかけて、まあ、人参を追いかけるの好きだってね、それで終わっちゃう。要するに人参を追いかける生き方のっていうのは、どこをどうやったって人参っていうのは手に入らないって話なんですよ。ね。いや。だからまあ、一生口にすることがない人参を追いかけて一生やって、まあそれでそれはそれでいいって言うんだったらそれもいいでしょうしね。でそうなんだけども、一旦こっから出ちゃうといろんなものが襲いかかってくる、ね、で一つが、あ、一つじゃ、まあ主に二つの方向性なんだけども、だから要するに正しくこの虚構から出る方向性と間違った方向に出るっていうことなんですよ。いいですか。でこれはね、まあ私もこの世界に業界長い人間なんだけども、この業界長い人間なんだけども、この長い業界の経験から言って、こっちへ今振り返ると、ああ、あいつはこっちへ行ったんだなっていうことがわかるんですよ。 ね、で私がなんていうかな、このこれが全て虚構だよねっていうことを、理解するぐらいまでだったら、あのまあ行くかもしれない、ね、でその後に変な方向へ行く。はい、じゃあ変な方向いくらでも言いますよ。あのこれが虚構ですね、この世界が。ちょっと見えないから、ね、この世界が虚構です。でそうするとだからもう何やったっていいよねっていうね。だからこの人生というのはどんなことが起こってもいいよね、から要するに何をしてもいいよねって話になっちゃうんですよ。でこの人はね、そうは思ってないわけ。でこの人はやっぱり社会的な中で生きてるから、ね、悪いことしたら捕まっちゃうし、あれだからもう必死なんでいろいろもういろいろお互いに忖度し合いながら生きてるわけね。だけども一旦これを抜けちゃうと、もう何やったっていいよねっていうことになるんですよ、本当に。でこれはかなりまずいです。でこれを覚醒だとか悟りだとかいう人は本当に多いの。ね、スピリチュアルなことを知らない人はあんまりピンとこないかもしれないけども、スピリチュアル業界、私もあんまり知らないんだけども、ちょっとスピリ業界に詳しい人からいろいろ聞くと、やばいでしょって話山ほどあって、でそれも単純にただこっちへ行ったんだなってのが分かるわけ。つまり、まあ後からね、正しい離脱の方向っていう言いますけども、正しい方向を知らないと、間違った方向へ行っちゃって、でここ行っちゃったらば、これは全部虚構だからもうどうなったっていいわっていう、一言で言うと非常に無責任な生き方になるんですよ。で本人はもちろん覚醒者だと思ってるわけよ。本人はもう自分は分かった人間だと思ってるわけよ、ね、でそれで、まあこれが虚構だって分かったから、もうこれはどうなったって どうやったらもういいんだっていうふうに、まあ、ここで思ってる。でこの人はじゃあどうやって生きるの、いや どう生きたっていいんだよねって、だってこれはなぜかというと全部虚構だからっていう話なんですよ。これ本当にこういう本って書かれてるんですよ。でこういうふうに思って生きてる人っていますよ、覚醒者と覚醒者のフォロワーたちは。これ本当です、ね、でそれで昨日出たのが夜行禅っていうね、乃木狐ですね、乃木狐、これでヤコって言いますけども、これまあいろんな話があるんだけど、まあある、立派なお坊さんが説法してて、そしたらそこに乃木狐がやってきてね、毎晩やってきて、不思議に思って、君は一体何なんだって言ったら、自分は昔は修行者で、修行者なんだけども今は乃木狐になっちゃってるっていうね、そういう恐ろしい話で、でどういうあなた間違いをしたのって聞いたら、自分は因果を否定してしまったって言ったのね。因果を否定するどういうことか分かります？要するに良いことをしたら良い結果が生まれて、悪いことをしたら悪い結果が生まれる、だから悪いことをしないようにしようよねっていうのが基本的なここで の論理じゃないですかね。でここでなんでみんな悪いことしないんですか？悪いことしたら捕まっちゃってね、ひどい目に遭うからじゃないですか、ね、だからそれが、 ここでの悪いことをするための抑止力になっているわけなんですよ。いいですか。で、因果を否定するってことはその抑止力を捨てちゃうって話なんですよ。わかる？お母さんが人を殺さないのは、人を殺したらどうせ悪い結果が生まれるってのはわかるからじゃないですか。だけどもう警察にも捕まんないよって裁判にもかかんないよ、死刑にもならないよって言ったら人、まあそれでも人殺さないだろうけども、だけどももう恐ろしいでしょ。因果を否定するとそういうことなんですよ。だから昨日堕落した天使っていうのがあって、純粋に悪を行うっていうのはそういうことなのね。なぜ純粋に悪を行うの？悪を行っても因果から逃れているからなんですよ。因果から逃れた状態で悪を行う。だからもうその悪を行うのを止めるものはもう一切ないんですよ。わかります？それがどれほど恐ろしいか。だから私は暴力団よりかカルトの方が恐ろしいでいつも言うでしょ。なぜ？暴力団の方は確かに暴力を振るったりね、いろいろするけども、でも彼らもまたやっぱり因果を恐れてるわけなんですよ。でこれ以上やったら捕まるよねってところで一応止めるわけね。まあそれでも止まらずに捕まっちゃったりするけども、だけど彼らは一応この因果には従ってるんですよ。従ってるわけだけど、カルトになっちゃうとなぜ怖いかっていうと、その因果をもう否定しちゃうからなのね。ちょっと別の論理を使って、で殺人を肯定するなんて散々あったじゃないですか。ねえ、簡単なの。お母さんはこのまま言ったらね、悪事を重ねるだけだから、ね、もうポワしてあげるから、ね、ポワしたらもうお母さんはもっといいステージに上がるよっていう言って、ね、勝手に殺しちゃうわけね。でそしたらもうこう世間的には殺すって悪いことだけども、その週教団的にはいいことだって、まあ、いくらでもへりくつつけるわけですよ。で実際にそういうへりくつつけてやった教団がねいていましたけどね、まあって言いながら全員日本の法律によって処刑されちゃったけども、だからそういうふうに、逃れてしまうですか。そういう怖さがあるですよ、これは、ね、それで、ここでようやく慈悲っていうものがなぜ、我々にとって究極に大事かっていうのが出てきて、で要するにね、この、2図3図4図でこの世界っていうのは我々が勝手に作った世界だよね、我々は勝手にこの私と世界というものを作ったよね。で、いかにも客観的に世界が存在していて、私というのが存在しているかのように見えるけれども、それは自分が作ったんだよね。で、作った人はこの世界の外にいるよねっていう、そういう話だったんですよ。で、その外にいるのが、まあ、この大五のこの人なのね。いいですか。だけどもこので今ずっと話してきたのは この外にの外での居方っていうのがあって、で外にいた時に、ああもうこれは自分はこの世界が第四図がね虚構なんだから、もうこの虚構から逃れて、もう何やったっていいよねっていう、この人ね、この第五図のこの人が、まあ、そういう変なニヒリズムに陥っちゃったりとか、変に堕落した天使になったりとか、変に野狐になったりとか、だからこの、まあ、分かる？第五図のこの人ね、この人は野狐になる危険性も、堕落した天使になる危険性も、純粋な悪をやってしまう危険性も、インチキ覚醒者になる可能性もやたりに高いんですよ。わかる？わかります？そしたらばこっちの方がはるかにましたよねって話なんですよ。この第四図の中で、ビクビクしながらお互いに嫉妬しながらね、でもまあお互いに嫉妬してお互いに気になってるから、まあ、そんな悪いことしないじゃないですか、そのこの人ね。でこの人は、まあ、一生懸命やったらなんかいいもの手に入ると思ってるから、まあ、一生懸命まあ一応生きるわけですよ。だからそしたらやっぱり世間の普通に生きてた方がはるかにまとものように見えちゃうわけなんですよ、ね、だから普通スピリチュアルとかいうのは評判悪いわけね。評判悪いのは当たり前なんですよ。あのだって単にこれを否定してるだけだからね。でじゃあこの第五図のこの人はじゃあもっと積極的に生きないのってないでしょ。そういう人いくらでも見たでしょ。つまり第四図の虚構性を否定しながら、だからといって積極的に何かをするっていうのがないんですよ。もう今ビンビン聞いてる、来てると思いますよ。もう一回繰り返すね。第四図の虚構性を否定しながら、散々批判しながら、じゃあ自分は何するのって言った場合、ないんですよね。積極的にやることが。だから普通何もやらないんですよ。何もやらないの。何もやらないから、だからかえって結構こういう人たちの存在に見えないと思う。実際何もやってないから、あのただ単に第四図を否定してそれで終わっちゃってるから。で時々なんかとんでもないことやるかもしれないけども、でも積極的に社会の中で何かしてることはないから、全然普通の世間の人にはあの存在が入ってこないでしょうね。だけどもポツポツといます、そういう人たちは。で時々それがカルト教団となって恐ろしく派手な間違ったことやって大事件になることもあるけども、ですか。でこれらは全部間違えてる、ね、でそれで下手な下脱の方向に行くぐらいだったらば、普通に世間の生き方をした方がはるかにマシだよねっていうところまで来ちゃったんだけど、別に世間 の生き方をするのが別にあのなんていうかな、あの回答ではなくて、でこれはよくね、あのスピリチュアルなことをやってで行き詰まっちゃってやっぱり世間に戻りますっていう人も結構いるから、まあ、それはそれでわかるんですよ。こっちの方がはるかにちょっと健康的だから。でも第四図の世間の生き方が答えのわけがないわけ、実際に、ね、でその時にじゃあなぜ慈悲なのかって言ったら、わかりますかね。今我々はこの100分の1の存在としての私がいろいろティンキングしている、そして100分の1の存在の私が、ここに客観的な世界が存在するよねと思い込んじゃっている。でそういう世界と私っていう、ね、2つの組み合わせがこれがもう客観的に存在するものなんだと思っているけども、自分は本当の自分はその外にいるよね。なぜ？だってこれを作ったのは私で、作った人間はその世界の外にいるからって話なんですよ。 でそういう作った人間っていうのが世界の外にいる。じゃあこの世界の外にいる人間は、どういう存在なのって言った時に初めて慈悲っていうものが出てくるのね。慈悲っていうものが。そして慈悲っていうものを手がかりにしない限り私らは健康的にこの世界を離脱することはできない。慈悲っていうものを手がかりにしなかったら私らは落ちてしまうんですよ。離脱するけれども落ちてしまって、そこは純粋な悪の世界で、野狐の世界で、堕落した天使の世界で、もうボロクソに言うけども、そういうニヒリズムの世界で、何もやらない世界で、ね、もう自称覚醒者の世界で、そういうもう訳の分かんない世界なんですよ。魑魅魍魎の世界なんですよ、ここが。でこれで私はもうさっき言ったように業界長い人間だから、私が見てきた魑魅魍魎っていうのはみんなここだったんだなっていうのが今ようやく分かったって話なんですよ。まあ魑魅魍魎的な何か訳の分かんないもの山ほどあるのね。宗教とかスピリチュアルとか瞑想とか何かこの業界には。でその正体が見えなかったんだけども、だから、まあ、世間で普通に生きて苦しんでいる人と、この外へ出ちゃってなんかわけわかんなくなっちゃう人の、この2つしか今までいなかったんですよ。ね。で、まあ、この中で比較的マシなのは、何もしない人たちっていうのがいるのね。何もしない人たちっていう、まあ、せいぜいなんかベジタリアンになっちゃってね、ベジタリアンになっちゃって、なんか、やってる人たち、まあその人たちもまあ余計なことするんですよね、本当に。なんか医療を否定しちゃったりとかね、ワクチンは打っちゃいけないとか言い始めてね、まあそういうもう分かるんですよ、その気分が。まあ要するにこのこっちの第四図の世界の、メインストリームに対する反発から来て、まあわけわかんないところに行くの。でもそれはもう全部妄想だから、科学的根拠もないからすぐに行き詰まるわけね。で今私らがなぜ慈悲っていうものを、強調してるかっていうと、正常に健康的に、この離脱をする、つまり、この世界を出た時に慈悲っていうものを手がかりとすれば安全だよね。ね。で、じゃあこの世界、ここへどうやって行くのって言った時にも、昨日出たけども、慈悲の瞑想をまずは失敗することによってっていうのがありました。つまりこの、この人がね、この人が、まあ、この人が他の人に対して、この私を侮辱した人が幸せでありますようにとかね、いうことをする、あるいはこの人が自分に対して私が幸せでありますようにとかいう、そういうことをやると必ず失敗するわけなんですよ。失敗するわけ。ね。でなぜかというと、この100分の1の私が慈悲を持てるわけないから、原理的に。でそれで、慈悲の瞑想を失敗する、それからマインドフルネスも失敗する。でその2つの失敗を通して我々は実はここへ来る。なぜここにしか慈悲もマインドフルネスもないから。ね、で昨日、井戸の 井戸のボーリング調査のね話をしましたけれども、井戸はどこを掘ればいいって話ではなくて、地下には水が大量の水が溜まっている場所があって、でその大量な水が溜まっている場所にまっすぐに降りていく場所にボーリングをしなきゃいけない、じゃあそういう場所をどうやって見つけるのって言ったら、その水どこに水が溜まっているか をいろんな機械を使って調査して、あここだったらこの下には水が溜まっているからここ掘ればいいよねっていう場所、ね、だから、その井戸の水の調査と同じことをこの人がやるっていうことですね。つまり、この100分の1の存在には、慈悲は無理だよね。じゃあどこに立てば慈悲は可能なのっていうことで、この人がだんだんと移動してこの場所に来る。でこの場所に立った時に私が幸せでありますようにも、好きな人が幸せでありますようにも、赤の他人が幸せでありますようにも、私を侮辱した人が幸せでありますようにも、みんな言えるって話なんですよ。そしてこの人が当然マインドフルネスもできる。マインドフルネスのを2つ大事でした。今ここにいるってことと、それから好き嫌いなしにってこととね。でだから好き嫌いなしに今ここにいるってことは、これが一番苦手なことばかりなわけね。この人は絶対今にいないわけ、お猿さんだから。もうピョンピョンピョン飛び跳ねって、今ここ以外のとこにいようとするからね。ですか。でこの人はもう好き嫌いばっかりなわけなんですよ。だから好き嫌いばっかりで今ここ以外にいようとする、そういう人たちに対して今ここにいなさいよ、好き嫌いを手放しなさいよっていうことは、どういうことかというと、この人がここにいる限りは無理だって話なのね。だからマインドフルネスも結局はここに来るってことなんですよ。だから平成に入って、黒船が来たってもう何回も言ってますけども、私は今までマインドフルネスという黒船って言い方してたんだけども、この黒船の中に2つ大事なものが積まれていたんですよ。で一つがマインドフルネスで、もう一つが慈悲の瞑想ってことなのね。で平成になって、まあ、平成、まあ、オウムの後ですけどね、平成8年以降ですけども、黒船がやってきて、でそれで黒船にはマインドフルネスと慈悲の瞑想が積まれていて、で私もまあもちろんその一番最初期にというか、もう実際日本が黒船に来る前にもうアメリカで私は黒船に積まれるマインドフルネスも慈悲の瞑想も出会ったんだけども、まあそれでやがて日本にやってきて、あ来たか、ついに来たかってね、来て分かって、でそれでその黒船に積まれていたマインドフルネスと、慈悲の瞑想っていうのがついに我々をこの四図から離脱して、この非常に不健康なところに落ちていくんではなくて、正当的な場所に離脱させてくれる。なぜ、慈悲とマインドフルネスがある場所に、つまり地下に水が溜まっている場所を見つけて、そこにボーリングするような感じで。だからマインドフルネスと慈悲はここにはないよね、どこにあるの、どこにあるの、どこにあるの、あここにあったんだよね、でここにあったところでマインドフルネスを慈悲をするっていう、そういう話なんですよ。いいですかね。だから昨日永井さんが説明したのは、この第四図っていうのが実は虚構だったんだっていうこと。でそれが分かった時に、それは同時にそこからの離脱っていうのがある。衣装さん的には下脱っていうのがある、ね、でその下脱するためには これが虚構だって分かるだけじゃちょっと足りないんですよ。足りないわけですか。やっぱりこの慈悲っていう場所がどうしても必要で、ね、でそれで、昨日途中で柳田新聞が入られて、トマス・アキナスを使ってね、世界っていうものと存在者と神っていうのは存在そのものって言って、存在者っていうのはこの第四図の中のさまざまなことですね。だけど神っていうのはこの存在しているものではなくて存在そのものっていうのはどういうことかっていうと、この存在世界を生み出す場所にあるものですね。だからこの今私らが慈悲とか、何度マインドネスとかっていう言っているこの場所のことなんですよ。だからこの慈悲っていうのはもっとキリスト教的に言えばアガペーだけども、アガペーっていう場所がまあそういう、そこと神っていうのがどうつながるのか、これめちゃくちゃ微妙な問題だから、これは12月に柳さん自身が話されると思いますけども、まずこのこっから離れたこの場所を確保しない限り話が始まらないっていうことですね。でこれはもう、慈悲っていうのはもう、まあこれは慈悲の何て言うかな、瞑想を具体的にやらない限り分かんない、で散々もう失敗して、ね、この人が私が幸せでありますと全然願えない、私の、ね、知らない人の幸せも願えない、私を侮辱した人の幸せも願えない、でも願わなきゃいけない、でも願えない、願わなきゃいけない、でも願えないってことを散々やって、散々苦労した果てに、あれできるよね、どうしてもできなかったのに、あれ私を侮辱した人のことを幸せを願えるわっていう経験をするんですよ。でその経験をこの場所でする、そういう話なのね。だからこうなってくると、もうあとは実際的な経験の話になるから、これはもう後でやってもらうしかない、一応今ね整理できるのはここまでですね。それとあとこれでも大体2図3図4図、それからそこから飛んだ5図っていうのもはっきりしてるし、この4図っていうのはそういうふうに作られたものであるっていうことをね、昨日永井さんが完璧に関東哲学を使って説明されましたけども、ね、でそこから離脱したところに慈悲する私っていうのがある。で、だからここへ、だから、今までね、大体この業界っていうのは、3つぐらいに分かれるのかな。4図から来て、今言ったように、この下の方へね降りていっちゃう方向性とね、それから、そうか、言葉によって作られてるんだから言葉を捨てちゃえばいいんだっていうね方向性で、第一図に戻っていく方向性で、これ第一図だともう言葉がなくなって、体だけになって、そうすると第四図のノーローゼ的な苦しみがもうないから、ある程度ちょっと安らぎを感じてしまう、ね、でその安らぎをなんか瞑想の喜びと勘違いしちゃう人も当然いるから、ね、でもそうじゃないよね、こっちの方向じゃないよね。それからあとこの4図の中でこうやって反応してしまう、心がおかしいから、その反応する心を手放していくっていうような方向性ですね。だから反応しない心を目指すっていう、で、まあ、大体この今言った3つだったんですよ、業界的に言うとね。で今私らはそうじゃなくて、その今言った3つではないもう一つの方向 でそれがこの四図から離脱した時に慈悲っていうものを手がかりとするやり方、ね、でここに、慈悲っていうものを加えた時に非常に全てが発揮する。だから慈悲とそしてマインドフルネスですね。だからまあ実際問題としてどこで飛ぶかといったら、まあ大体慈悲の瞑想で飛ぶんですよ。慈悲の瞑想で飛んで、飛んだ先でマインドフルネスを深めるっていうねのがまあ多分一般的だと思います。でその飛ぶ前に、この体を微細なエネルギーで満たしていくっていう、ね、のが今まで散々やってきた大体の答えですね。でその、微細な体で満たすためにはやっぱり、ヨガのアサナ、プラナヤマ、それから我々の微細な身体の瞑想、が一番有効だと思います。でそれがまあ慈悲の瞑想をする前にそこまでの準備をしといて、でそこで慈悲の瞑想をやったら一気に飛びます、慈悲へね。でその慈悲へ飛んだところでマインドネスを深めていくと、もうそれがはっきりする、ね、それでだいたいこの1から6までの説明と昨日やったことの、が全部なったんではないかなと思うんだけど、だいたい抑えたよね昨日言ったこと ね。はい、ただこれは私の考え方なんで、衣装さんと永井さんの方がちょっとずれるから、ずれるっていうかちょっと違うところがあるので、まあ彼らからいろいろ突っ込まれたのに対して私がいろいろ説明して、で今日は誰も突っ込まないから私が勝手に喋ってたっていう話なんですけどね。はい、だからまあ昨日言った人は私の話を今日聞いて、さらに理解してもらえたと思うし、昨日行けなかった人も私の話だけでまあ大体、こういう内容だったのねっていうのは分かると思います。また衣装さんか衣装さん永井さんはまた全然別のまとめ方するでしょうけども、はい、じゃあ一応ね、ここまでにします。来週、名古屋と、ね、京都でまたお会いしましょう。火曜日はまだ大阪間に合うから大阪、来た人はもう至急飯田さんに申し込んでくださいね。しぐせがいきます。衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願断訪問無量誓願覚仏道無常誓願成衆生無辺誓仏道無量誓願覚仏道